折り返し第87節、腹は借り物というが借り物ではない。万代の宝者。解任の時は神の氏子が我が体内におると思うて大切にせよ。胎教ということが言われるが、神の氏子が我が体内におると思うて大切にすることは一番尊いことである。大切にするということは、神を念じ不平を思わず不足を言わず、親切な心で感謝の念を持って心を大切にすることにある。心の送り合わせを願い、良い子を出産させてもろうて初めて万代の宝と言えるのではあるまいか。神の氏子が我が体内におると思うてと、まあこれは女性に対する子供の解任の時の御教えですけれども、これは神の氏子が我が体内におると思うて、まあ私ども人間誰しも我が体内に神の氏子がいる、まあこれは神の心があるというふうにもいただけるのではないでしょうかね。女性ばかりではなく、男性女性、そして大人ですか、大人であったり子供であったり、そういう老若男女ですかを問わず、人間氏子の心の中に神様の心が宿っているということですね。いわば人間は神の氏子であるというわけですから、神の子である、その神の子としての心が宿っている、その神の子であるところの神のとしての心というのでしょうか、それを育てていくのが信心だということでもありましょうね。誠の信心ということになりましょうね。信心にもやはりいろいろな信心があるようですから、願い信心であったり、拝み信心であったり、お礼信心であったり、まあさまざまななんとか信心というのがあるようですけれども、その信心ということにおいて、師匠大坪宗一郎氏もやはり大概はまあお願い信心から入るというのでしょうかね。信心をするというと拝み出しますわいと、これは詩人様のお言葉でしたかね。とにかく信心をするというと、自分の願い事を叶えてほしい、ああしてほしい、こうしてほしい、ああって神様この願いを叶えてくださいという思いで、やはり信心をさせていただくというのではないでしょうかね。師匠もやっぱりああしてください、こうしてくださいということが、その初めであったようですけれども、ところが終戦引き上げ、そしてやはり師匠もああしてください、こうしてくださいと神様にいろいろなお願い事をされる。そしてそれまでは願えば、それこそ北京におられました頃などは、その電報を打てばもうすぐおかげをいただいていたというお話もしておられましたように、それまでにやはり神様にお願いをする、そしたら神様がすぐにでもおかげをくださる、まあいわば願い事を叶えてくださるという信心体験を積み上げておられたわけですね。積み重ねておられた。ですからやっぱり終戦でこちらに引き上げて帰ってきてからでも、その信心を続けておられたようです。そしてまた師匠の中にありました、その一つの考えというものが、やはり おかげをいただこうとする、神様にお願いしておかげをいただこうとするためにはそれ相応の修行もせねばならんというような考えも終わりになったようですね。信心に修行はつきものだと、何事にも稽古という、まあ修行というと辛い苦しいもののようでありましょうけれども、まあ稽古ですよね。いわゆる書道でも上達するためには稽古がいる、柔道でも剣道でも野球でもサッカーでも、まあ卓球でもテニスでもゴルフでも、いわゆるそういう習い事というものは身につけようとするからにはやはり稽古がいりますね。信心にもやはり信心のまあ腕が上がるというのでしょうか、より良いおかげをいただこうとするためには信心の稽古がいる、修行がいるというわけです。そしてその自分の願い事を叶えてもらおうともされます。そのためには修行をせねばならんと思いつく限りの修行をしたとおっしゃっておられます。いわゆる直心尖閣の先生方がなされたああいう稽古、ああいう修行をされた、こういう修行をされた、火の行をされた、水の行をされた、断食をされたと、いわゆるそういう、まあ、荒行でしょうか、そういうものを見聞きしたものを一切その修行に取り組んだと、一切合切、まあ、思いつく限りの修行をさせていただいたと、まあ一通りですね。しかし一つも願い事が叶わなかったと、自分の願いは一つも叶わなかったとおっしゃっておられましたね。右と願えば右になるようにお願いしたのに、右と願えば左となり、左と願えば右となる、まあちぐはぐというのでしょうか、自分の願い事は一つも叶わなかったと。まあそこである時気づかされるわけですね。これは私にも神様の願いがかけられておるのだろうと、かけられておるに違いない、その私の願いは成就しない、だから神様が私にかけられる願いが成就する、そのことを願わせていただこうと。ですからもうこれからは、まあそれは成り行きの中でそう感じられた出来事があったわけですけれども、その私の願いは成就しないけれども、神様が私にかけられている願いがあるに違いない、そのことのために今いわゆる難儀というものを与えて、まあ鍛えてくださってあるのだ、私の心というのでしょうかね、私の信心修行というものを鍛えてくださってあるに違いない、もうこれからはそれこそ右にしてください、左にしてくださいという願いはやめました、私の願いが成就することを願うということはもうやめますと。ですからこれからは私にかけられた神様の願い、その神様の願いが成就しますようにお願いいたします、そのためにはこれから私の身の上に起きてくる事柄、その一切を受けさせていただく、そのことを修行とさせていただきますという腹が決められたわけですね。決まったというのでしょうかね、そういうふうに心が変わられたのですね。これが師匠の信心の一大転換点であられた、いわば そこに至るまでは自分の願いが成就することのための修行であり願いであった。ところがそれが一つも叶わなかったところから、これは私にも神様の願いがかけられておるに違いない、その神様の願い、私にかけられた願いが成就することを願おう。私の合唱外婦からの願いではない、神様の願いが成就することを願うという信心に変わっていかれたわけです。しかもそれまでありとあらゆる、何と言いますかね、思いつく限りの修行をしておられましたから、もうそういうありとあらゆる思いつく限りの修行をするのではなく、もう我が身の上に起きてくる事柄、それを受けること、それを修行とするという、まあ、修行観、何を修行とするのか、その修行観が変わられたところでもありますね。自分の身に起きてくる事柄、これを神様が私に求めたものを修行として、それを受けさせていただきます。困ったことがあるなら困ったこと、嫌なことがあるなら嫌なこと、人から悪口を言われるなら悪口を言われること、それを神様の、私に求めたも、神様が授けたも修行として、それら一切を受け抜かせていただきますという、まあ修行観が変わられた。そしてまたその受けることを修行としていかれた。まあ、もっともその当時でもまだ水の行というようなものは滝に打たれるですか、柄杓で冷たい水を寒中にかぶるというような水の行はしておられたようですけれども、その他の行はまあだいぶ少なくなってきたようですね。まあその当時の修行生でも断食の行というのはしておられたようですね。いわゆる日切りをせずに神様からお許しをいただくまで断食をするといったような行をしておられたようですけれども、ある時点からそれも間違いであったと。いわゆる荒行は神様の心を痛めるような心だな行だと、まあ、自分の喉に短刀を突きつけておかげをくださらなければ自害しますといったような、神様に合ぶるような修行であった、いわゆる荒行がですね。ということで和行全廃というのがその後に打ち出されますけれども、あくまでも修行の願目、それは受けて受けて受け抜く、私の身の上に起きてくることから、それを神様が求めたものを修行として受けさせていただく、それもなぜ受けるのか、私にかけられた神様の願いが成就するための修行として受けさせていただきますという願いの姿勢が変わられ、修行の姿勢が変わられた。まあそこから道が開けてきたのが師匠大坪宗一郎氏の信心の道の開け方ということになりますね。ですからやはりその弟子とも、弟子たちである私ども、その師匠が抱かれた心の、何と言いましょうかね、心の内というのでしょうか、その覚悟というのでしょうか、構えというのでしょうか、剣道でもそうですね。例えば剣道の稽古をする、そこに防具も何もつけてない、胴や面や小手や、それをつけてない人をむやみにしないですか。で叩きて稽古をつけるということは、まあ昔、その昔はあったのかもしれませんけれども、今はもうそんなことはいたしませんね。 やっぱり稽古をするには稽古の道具をつける、防具をつけて、面固定胴をつけて、その上で稽古着を着て稽古をする。でなければ稽古がつけられない。神様もやはり私どもが、神様稽古をつけさせてください、私に稽古をつけてくださいという覚悟ができたものにしかその稽古をつけてくださらない。師匠がよし、私にかけられた神様の願いが成就するために、そのための修行として一切合切を受けていくぞと、その腹が決まられた。だからこそそこから神様がいわゆる本当の意味においての師匠を鍛える働きが始まってきたということですね。また師匠もその神様のご期待の鍛えを受けていかれたということになりますね。私どもにまずはその覚悟というのでしょうか、よし稽古をつけてください、稽古をするぞというその覚悟、構えですね。それを神様に何と言いますかね、見てもらわねばならないということです。神様に稽古をつけてくださいというその構えができた時に初めて、そこから神様が本当の意味においての稽古をつけてくださる働きが始まると。このどうぞ神様稽古をつけてくださいと構えを作る、これがまず第一ではないでしょうかね。そこから神様が本当に稽古をつけてくださる、新人の稽古が始まるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。